秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
私たちはこの数週間、もうこのシリーズが始まったばかりにもかかわらず、神様の素晴らしい恵みと祝福がキリストにあるということで、どれほど素晴らしいものであるか、だんだんと学び始めていますね。本当に私たちはキリストイエスにある、キリストにある、その素晴らしいことによって、偉大な万物の創造主が私たちを子供のように受け入れてくれる、子供のように私たちをお迎えしてくれるっていうのが素晴らしいことですよね。前回私たちは神様に直接関係を持てるっていう、その素晴らしいことを見ることができました。もう恐れ、神様の前に行くのは恐れて行くのではなく、もう子供のように大胆に確信を持って自信を持っていけるというのは、イエス様の素晴らしい一つの私たちのための賜物ですね。このことはエペソ1章ちょっと読んでみましたね。なので今日もこのキリストにある、そしてお父様との関係を見る中で、この、スターティングポイントから始めたいと思いますけれど、エペソの1章の3節から6節を、まず最初に見てみたいと思います。先週もここから始まりましたけれど、今日も続けてみたいと思います。3節このように書いてあります。エペソ1章の3節、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって、キリストにあってね、ここがあれですね、キリストにあって、神は天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。4節、すなわち神は世界のもといが据えられる前から、この方イエス様にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエスキリストによってご自分の雇用にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。6節、それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるため。今日私たちはイエス様に与えられた天の神との素晴らしい関係をもう少し深く見ていきたいと思います。考えてみると、神様に受け入れられる、万物の創造主に父親として受け入れられる、ウェルカムされるっていうのはすごいことじゃないですか？でもそれが私たちと天の神、万物の創造主との親子関係のたった始まりです。神様に受け入れられるだけではなく、そこがスターティングポイントで、5節を見るとものすごい面白いことが書いてあります。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエスキリストによってご自分に子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。神様に父親として受け入れられることは素晴らしいことですが、それともっと素晴らしいことは、神様に父親として愛されることです。キリストにあって私たちは神様に愛されているのです。これってすごいことなのです。聖書の中に見れば見るほど、神様が私たちを子供のように愛してくれるっていう、いろんな方法を見ることができます。それを今 全部見るのであれば来週まで多分帰れないと思います。なので今日は3つだけの方法を見て、神様がキリストにある私たちを愛してくれる3つの示し方を見ていきたいと思いますね。これを見るために私たちはまず最初に、ある聖書箇所をイエス様と弟子との会話に入っていきたいと思いますが、ヨハネの16章ですけれど、ヨハネの16章の中でイエス様はちょうど十字架にかけられる前の最後の晩餐でした。一緒に弟子たち と一緒に食べながら、イエス様は弟子たちと一緒に親しい会話をしている真っ最中です。これからイエス様は十字架にかけられ、3日間葬られ、そして3日後よみがえり、しばらくの間弟子と一緒に入れることができ、40日後天に召され、そしてその10日後ペンテコステで聖霊様を受ける、このことについてイエス様に詳しく話しているところでした。16章の20節に入ると、ちょうどイエス様がこれから起こることを弟子たちに示していたところでした。そして20節に入るとこのように書いてあります。誠に誠にあなた方に言います、イエス様が弟子たちに話していますね、あなた方は泣き嘆き悲しむが、世は喜びます。十字架を示していますね。十字架でイエス様は死にます。弟子たちにとってはものすごく悲しい、ものすごく大変な時ですが、周りの人はそれを見て喜んでしまいます。あなた方は悲しみます、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。復活を示す。復活、次行きましょう。20節、女は子を産むとき苦しみます、自分の時が来たからです、しかし子を産んでしまうと一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをも覚えていません。弟子たちにその最初は悲しみますけれど、あなたの喜びは、復活を見た喜びは、その前の悲しみを負うぐらい素晴らしい喜びになるんですよ。22節、あなた方も今悲しんでいます、しかし私は再びあなた方にお会いします、そしてあなた方の心は喜びに満たされます、その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。そのようにとイエス様はこれからの起こることを弟子たちに示していますね。ちょうど本当にこの会話は親しい会話でした。イエス様とのイエス様と弟子だけの会話で、イエス様本当に弟子たちを愛して、こういうことが起こりますよ、ああいうことが起こりますよ、これからの準備はこういうふうにすればいいですよって前をもって弟子たちのためにいろいろこの準備を備えているのです。それだけではなく、この数日間の間にその悲しみを通る中に喜びがありますよっていうのを思い出されたように、イエス様は彼らの間に、彼らと共にいない時期も準備を、彼らのために準備をしているのです。ここから弟子たちが初めて経験することを彼らに説明するところです。私たちはこれから見ることはごく普通に思うかもしれませんけれど、弟子たちにとっては非常に経験のない新しいことでした。何かというと、イエス様がいないときに天のお父様にどのように祈ればいいのか。私たちはイエス様の肉体的な存在をまだ経験したことがないですよね。私たちにとってイエス様が実際に目の前にいるときってどういうふうなのとかいろいろ想像しますけれど、私たちにとって初めての経験ですよね。しかし弟子たちはその経験しか今まで知っていませんでした。 イエス様と一緒にいること、イエス様が天国で神様の御座の前にいて、彼らのために神様に取りなしをしてくれるという経験はまだしてないんです。まだずっとイエス様と一緒なんです。なのでイエス様はこれからあなたたちは新しい経験をし始めます。それは天のお父様に直接祈ることです。23節にこう書いてあります。その日にはあなた方は私に何も尋ねません。今までは何かが必要があった時にイエス様に尋ねたでしょうね。そしてイエス様は彼らのために父親に願ったことがよくあったと思います。その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います、私の名によって父に求めるのは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今度祈るときは私に話すのではなく、天のお父様に直接私の名によって来なさい。天のお父様は必ず聞いてくれるから。24節、今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。でも求めなさい。そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。この喜びが私がいる時だけではなく、私がいない時でもあなたは喜びを経験することができるのです。お父様がご自分の存在をはっきりとあなたに示してくださいます。25節、私はこれらのことをあなた方に答えて、 あなた方に例えて話しました。もはや例えて話すのではなく、はっきりと父について伝える時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。今までの経験だったかもしれませんね。彼らが必要な時、イエス様が代わって父に願った。でも今は違うのです。彼らは直接天の神様に願うことができたのです。そして最後27節、父ご自身があなた方を愛しておられるのです。あなた方が私を愛し、私が神の元から出てきたことを信じたからです。こういうふうにイエス様は弟子のためにこれからの祈り方について教えてましたね。こういうふうに祈るんですよ。私がいなくても大丈夫なんですよ。今まで私に願っていましたが、これからはあなたは直接天の神様にお願いをすることができるのです。そしてあなたの天のお父様はちゃんと聞いてくれて、ちゃんとその必要を満たしてくれるのですよ。これってすごいですよ。こういうふうにその準備をするのです。初めてかもしれないですけれど大丈夫。こういうふうに祈り始めましょうとイエス様は弟子たちに示してくださいました。彼らは天の神様に直接子供として願いをすることができる。それはなぜでしょう。27節にその答えが書いてあります。父ご自身があなた方を愛しておられるので。父ご自身があなた方を愛しておられるのです。なぜですか。あなた方は私を愛し、私が神の元から出てきたことを信じたからです。単純な信仰、単純な信仰と愛によって神様が私たちを愛してくれるっていうのはすごいことですよね。あなたの天のお父様はあなたを愛し、あなたの必要を満たしてくれるのが、一つのポイントです。一つ目のポイント、神様があなたを愛する一つの方法はあなたの必要を喜んで満たすことです。それはイエス様のうちにいるからです。マタイの6章を見ると、 ちょうど前にイエス様に聞いた弟子たちがいましたね。イエス先生、私たちに教えることを祈ることを教えてくださいと言いましたね。その祈ることについて教えてくださいということについて、その時からでもイエス様は弟子たちに祈り方について、天のお父様に願うことを教えていました。ちょうど6章の25節を見ると、こういうふうに書いてあります。ですから私はあなた方に言います、何を食べようと何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値あるではありませんか。あなたたちは鳥よりもずっと価値あるものではありませんか。誰に価値あるものでしょう。誰に対してあなたは価値あるものでしょうか。あなたの天のお父様に対して価値あるものです。あなたはあなたの天のお父様にの目から見て、たっとい大切なものなのです。あなたの必要が満たされるように一生懸命お父様は私たちの必要を満たしてくださるのです。なのでお父様に話すとき、それを覚えてください。神様、天の神様を英語でインプレスというけれど、インプレス、かっこつけると言ったらおかしいかもしれない。ん？印象づける。印象づけなくてもいい。たまにお父様を見て、お父様がちゃんと聞いているかどうか、ちょっと印象づけようと、ちょっといいところを見せようとするときもありますよね。私たちは天のお父様に対してそのようなことはなくてもいい。もうお父様は私たちに関心を持っている。もう私たちのことをよく見ている。ので、天のお父様に普通に話しかけても全然大丈夫なのです。お父さんに愛されている子供が、そのお父さんに話しかけるそのように、私たちも天のお父様に話せるのです。6章の、この26節ですね。ちょっと前の聖句6節を見るとこういうふうに書いてあります。あなた方が祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。なぜでしょうか。そうすれば隠れたところで見ておられるあなた方の父があなたに報いてくださいます。7節ね。また祈るとき異邦人のように同じ言葉を繰り返したりしてはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。8節ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。普通に話しても大丈夫なんです。たまに私たちは神様に祈るときに言葉をすごくきれいに使おうとしますね。ああ天のお父様、我らの今日の必要な糧をお供えいただけるようによろしくお願いいたしますみたいな感じでよく祈りますね。今日アッシャー君が起きて、お父さん今日シリアル食べたいけれど、牛乳とシリアル取りたいなっていう話をしてた。アッシャー君が、タイラって言った？アッシャーじゃないよね。アッシャー君ね、ごめん。アッシャー君が、ああお父様、今日あなた様が私の肉体的な必要を満たすために牛の乳とシリアルを 用意いただければ光栄です。それによって私はそれを食べてあなた様の栄光を示したいと思います。どうかこの必要を備えて導いてくださいと、アシャワ君は言わないね。父さん、今日牛乳、今日シリアル食べたい、牛乳取ってくれる？それでいいんです。なぜですか？たまに私たちは神様の印象させるために、印象、なんかその癖が出る時もありますよね。ああ、天のお父様、今日の祝福をよろしく。その尊敬さは分かりますけれど、ここで言ってるのは、密かに部屋で一緒にパパと話す時間を取りましょう。お父様はちゃんと一緒に過ごす時間をちゃんと持ちたいんです。ここの8節がすごく大切です。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。ここで聞きます。もう神様が僕の必要を知っているのあれば、なぜわざわざ僕が神様と祈らなければいけないのか。もう知っていればそれで十分ではないでしょうか。ここが分かってほしいのは、親子関係の重要性。一人二人の親子関係を考えてみましょう。一つのお父さんと息子との関係。お父さんはこの子供の必要をすべて満たしてくれる。必要だけではなく、欲しいもの何でもちゃんと買ってあげる。しかし、お父さんは子供とあまり話さない。子供もお父さんとあまり話す機会がない。そのコミュニケーションがないことによって、コミュニケーションがなければ、コネクション、絆もなかなか取れない。必要が満たされていても、愛は父親にも子供にも感じてですよね。もう一つの親子関係、子供がお父さんに来て、パパ、このおもちゃ買ってくれる？うん、いいかもしれないよ。なんで欲しいの？の近所の子供と最近遊ぶ機会がなかったから、もしこのおもちゃがあればの人とその子ともっと遊べるかなと思って、このあの子もこのおもちゃが好きなんで、もうちょっと一緒に遊べればいいかなっていう機会を考えて買おうかなと思ってるんだけれど、買ってくれる？やっぱりそうだと思ったよ。もう買ってあるよ。お家の部屋、学校に帰る前にもう買ってあったから、お家にあの部屋にあるから、そこで一緒に遊んでいきなさい。おー、パパありがとう。あー、嬉しいな。ついでにパパお菓子食べていい？いやいや、まだ夕飯の前だから今は食べない方がいいよ。ママの食事を全部食べてから食べてもいいけれど、今は食べちゃダメ。そういう関係は、親しさがあって絆があってコミュニケーションがあるから、素晴らしい愛が両側で示されますよね。なぜあなたのお父様は部屋にこもって一緒に話をしてほしいのかというと、一対一の時間を望んでいるからではないでしょうか。あなたのお父様はあなたの声を聞くのが嬉しいのです。聞きたいんです。だからただ必要を満たすだけではなく、願うことによってあなたと一緒に時間を持ちたいからではないでしょう。こういうことをするのは、自分の子供を愛している父親の示し方ではないでしょうか。神様が私たちの必要を満たすことが好きなことによって、私たちに愛を示すだけではなく、私たちが何かすることによってそれを報いてくれることにも神様の愛を見ることができます。6節にちょっと行ってみましょうか。6節にこのように書いてあります。あなた方の祈る時には家を奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。隠れたところで見ておられるあなたの父がって書いてありますよね。今度は私たちは天のお父様に愛を示すために 周りの人を愛する行動によっても似た神様の反応が見ることができます。今度2節に行きましょう。2節ですから、今度は祈ることではなく、施しをするとき、人に愛を示すときですね。ですから、施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらうと街道や通りにするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。ちょっと大げさな言ってますね。ペペペペーン、これでは献金を差し上げたいと思います。皆さんよく見てください。ほら、そういう感じでやるんじゃないですね。まことにあなた方に言います、彼はすでに自分の報いを受けているのです。おお、すごい、おお、かっこいい。でも3節、あなた方は施しをするときには、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。これもちょっと大げさですね。なんか左の手が見えないように、なんか献金、必ず献金するときは左の手を後ろにかけて献金をする、そういう意味じゃないです。密かにやることです。人に見られることに集中しないで、こっそりとやることでいいんです。なぜいいんですか。それで4節、あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば、ここでまた出ます、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。これはどういうことですか。神様があなたに目を留めているのです。たまに私たちは天のお父様に、あ、パパパパ、見て見て見て、すごいでしょう、すごいでしょう、あ、すごいすごいすごいすごい、そういう気持ちでやってるのではなく、神様はちゃんと私たちを見てるんです。そして私たちを見て、ああ、すごいすごい、あ、素晴らしい、あ、素晴らしいというふうに私たちをもう見ているのです。すでに神様、天の神様が私たちに関心を持って、私たちの行動や私たちの祈りや私たちの神様の愛を示しをちゃんと見ておられることです。静かにやってもお父様ちゃんと見てるんです。そして私たちを、たまになんか Facebook とか Twitter 見るときに、うちの子ってこういうことやったんです、おーすごいってやる、なんかもうなんか気持ちがもう、あ、もう嬉しくてしょうがなくて、もうみんなに示したいっていう気持ちでもう湧きあふれて、自分の子供が成長してる部分やそれを見て、あ、見せたい、その気持ちありますよね。お父様、天のお父様も同じなんです。自分の子供が自分の栄光をちゃんと示してるのを見て、神様の栄光を示して、おー、見て見て見て、これすごいでしょ、これすごい、天使たち、あ、これこれ、すごいすごいすごい、見て見て。面白いことは、イエス様はご自分の御子イエス、神様は自分の御子イエス・キリストにも同じようなことをしました。イエス様が、今クリスマスですね、イエス様がへり下って天を離れてこの地上に来て、私たちのためにご自分の命を捧げるほどへり下ったことを見た神様はどのように反応したのですか。ピリピの2章の8節にこう書いてあります。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従ったのです。お父様の反応は何でしょうか。9節、それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を返するためです。天のお父様が、天のお父様がご自分の御子イエス・キリストを、宇宙のツイッターやフェイスブックに、うちの子見て うちの子見て、こんな偉大なイエス様って最高、これがうちの子なんです。よくなんか野球の試合で、野球の試合でなんかあの子供があのヒットするときによく英語でこういう言葉言います。 That's my boy! うちの子です。お父様がそれをやってるんです。ここでうちの子 That's my boy! みんな見て。でもキリストだけではないです。天のお父様はあなたにも、あなたにもそのようなことをしてくださるのです。 That's my boy! That's my girl! うちの子です。あなたを報いてくれる。どのようなお父さんはそういうことをするんですか？自分の子供をものすごく愛しているお父様で。最後3つ目、私たちの必要を満たしてくれる。私たちを報いてくださる。そして私たちを慰めてくださるお父様で。自分の子供が順調に成長している子供を愛するだけではなく、たまにつまずいたり悲しむ子供もちゃんと愛しているので、神様の子供として私たちは一生懸命神様を喜ばそうと一生懸命生きるかもしれませんけれど、それをよくしない時もいますよね。自分の自己中心になって自分勝手なことをするときとか、人を悲しませたり、お父様を悲しませたりすることがありますよね。そういうときとか、自分のせいで自分が失敗してつまずいたり、たまには他の人のせいで他の兄弟姉妹につまずいてしまう。自分のせいではないけれど傷ついてしまう。たまには神様が私たちの成長のために苦しい時を通させる時があります。それで気づかないままでいるところで、で神様はこういうことを経験してしまうのか、なんでこういう経験を通させるのかがわからないけれど、なんでこういうところを通らなければいけないのという時もありますよね。そういう時は辛いです、痛いです、イライラします、混乱します。この痛みをどのようにゆるげればいいのかわからない。こういう時にでも神様の親としての愛を感じることができる。なぜですか？第二コリントの一章、このように書いてあります。私たちの主イエスキリストの父である神、キリストにある父様、キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられるされますように。 Stay there, don't move. キリストの父である神、憐れみ深い父、僕たちが失敗するときに憐れみ深いお父様、大丈夫だよ、大丈夫、僕たちのせいじゃないときにあらゆる慰めに満ちた神、自分のせいであっても自分のせいでなくても神様は私たちに必要な慰めを与えてください。自分のせいの時に憐れみ、自分のせいではない時に慰め、感謝ですね。4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてください。アーメン。ではそれで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。 私たちはこの3つの方法だけで神様があなたをどれほど愛しているのかを見ることができましたね。聖書の中で愛の宝が数えきれないほど入っているのです。愛されていることを見れば見るほど神様の愛を経験することも、このようなお父様、あなたはイエス・キリストを信じて、そして愛しながら、天のお父様はキリストにあるあなたをお父様として愛してくださるので、ハレルヤ、感謝です。お父様の愛は素晴らしい愛です。僕はお父さんとして愛が、子供をよく愛する時がありながら、自己中心になってなかなか子供によく愛を示さない時もありますが、天のお父様は僕と違って完全な愛を示してくださるお方です。あなたに愛を示している方です。あなたは天のお父様に愛されています。そのことを忘れないでください。そして愛されているからこそ、彼を愛し、彼と一緒に時間を過ごし、彼の愛に確信を持って、その愛を兄弟姉妹や隣人に示しましょうね。お祈りします。天のお父様、このように私たちを愛してくださったことに感謝します。あなた様がこんなちっぽけな僕や僕みたいな人を愛してくださってありがとうございます。本当にその愛を受けるのにはふさわしくないにもかかわらず、あなた様は惜しみなく私たちを愛してくださることに感謝します。どうか私たちはそれを覚えて、今日、明日、明後日、その愛を、愛されていることに確信を持って日々歩むことができ、あなた様の時間を大切にし、あなたに何のことについてでも話すことができるように、私たちにそのことを思い出させて、はい、イエス様の素晴らしい御名によって感謝してお祈りします。アーメン。